ヨハネによる福音書第2章。3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ仕事も入る石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに、亀の水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ汲んで料理頭のところへ持っていきなさい。すると彼らは持っていった。料理頭はブドウ酒になった水をなめてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、良いが回ったところに悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。以上です。このところから戒律から喜びへと題して、先生にメッセージを取り次いでいただき
ます。はい、皆さんこんにちは。今日も共に主の前に出て礼拝を捧げられること、心から感謝いたします。今日は先ほど読んでいただきましたヨハネの2章の1節から11節を通して、戒律から喜びへという題でメッセージをさせていただきます。8月の初めからヨハネによる福音書を少しずつ読んできていますが、今日は2章に入ります。1章の最後の言葉、一章の最後の言葉、注目したいと思うんですが、もう一回注目したいと思うのでありますが、この言葉ですね、また言われた、イエスがナタナエルに言われた言葉でありますが、よくよくあなた方に言っておくが、天が開けて、神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのを、あなた方は見るであろう。これがイエス様がナタナエルに言われた言葉で、これはどういうことかというと、イエス様の存在を通して、イエス様の十字架のあの贖いを通して、私たちと神様との関係が回復する、天と地とが離れているように、私たちと神様とは遠く離れているのに、私たちの罪ゆえに離れているのに、イエス様の十字架によって私たちの罪が許されて、私たちと神様との関係が回復するんだ、つながるんだ、私たちが神様と共に歩んでいくことができるんだということであります。ですからこれはヨハネの一章で、イエス様の生涯のこの弟子たちと共に歩まれるこの交渉涯といわれる、この交渉涯の最初の段階での言葉なんですけれども、でもこの言葉はイエス様のなそうとしていること、イエス様のなさること、イエス様の救いのことを本当にはっきりと言っているところなのであります。私たちが神様と共に歩んでいくことができる、私たちがイエス様によって神様と共に歩んでいくことができる、これが実はとても大切なことなんですけれども、これがですね、まあ私たちの救いなわけでありますが、実はこのヨハネによる福音書の貫くテーマであります。このヨハネによる福音書、何が書いてあるか、神様と共に歩む生涯。短い言葉で言い換えると、命って言えます。永遠の命。永遠の命って何か、死んだ後に天国に行く、あ、それもあるでありましょう。でも、それ以上に、この世において、この世において神様と共に歩んでいく、その命が永遠に続いていくんだって。死をも突き抜けて向こう側まで続いていくんだ。それが これからヨハネによる福音書を通して展開していくテーマなんですね。神様と共に歩むってどういうことなのか、イエス様の救いってどういうものなのか、それ永遠の命ってどういうものなのか、その最初の具体的なものとしてこの、今日の箇所、水がブドウ酒に変えられるということが出てくるのであります。まあ、この水はですね、ユダヤ教の清めの習わしのための水って書いてありますけれども、これはユダヤ的な立法主義、この戒律を守れば救われる、まあ、先ほど子どもたちにも話しました、子どもたちのためにも話しましたけれども、この戒律を守れば救われる、戒律を守ることが大切、神様に喜ばれるためにはこの戒律を守ることが必要という考え方を象徴的に表している、これが水ですよ。でもそれは私たちにこの解決を与えない、究極的な解決を与えない。だからイエス様は私たちにこのブドウ酒、これは喜びの象徴ですね。イエス様はユダヤ教の戒律を守りなさいという教えを喜びのメッセージに変えたのであります。イエス様は私たちの人生に喜びを与えてくださる方、このイエス様の福音は私たちに喜びを与えるメッセージなのだということを、この聖書の箇所、この奇跡は表しているのであります。今日はこのイエス様の福音が戒律ではなくて、これをしなさい、これをしてはいけないという戒律ではなくて、私たちに喜びを与えるものなんだということを、今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、イエス様が与える豊かな喜びってことですね。まあ、この出来事が起こったのはカナという町で行われていた結婚式の時でありました。この2章の最初のところを見るとです、3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた、イエスも弟子たちもその婚礼に招かれたと書いてありますけれども、このガリラヤのカナというところでこの結婚式が持たれた。当時のユダヤ人の結婚式、当時のユダヤの結婚式というのは大体1週間お祝いをしたようでありまして、その途中で1週間のお祝いの途中でブドウ酒がなくなってしまったという。それはですね、まあ、皆さん想像できると思うんですが、その結婚式を挙げる両方の家とその新しい夫婦にとってとても困ったことだ、とても恥ずかしいことだ、とてもそんなことがあってはならないことだ。まあね、私たちの、結婚式もそうかもしれませんけれども、でもですね、まあ、ごめんなさい、亡くなっちゃったんで済むかもしれません。でもですね、この当時の社会の中で、このブドウ酒がなくなった、そんなバカな、そんなことあるか、とんでもない話だったわけであります。あってはならないことが、あってはならないタイミングで起こる。それが私たちの人生で、しばしば起こることであります。普段当たり前のようにあるブドウ酒がよりによって結婚式の時になくなる、一番喜びあふれるべきところで喜びが失われてしまう、そういうことがあるんだというのであります。喜びのあふれるべき結婚式でブドウ酒がなくなってしまった。本当に一番ブドウ酒が必要な時にブドウ酒がなくなってしまう、これ私たちの人生に起こることじゃないですか。一番喜びがなきゃおかしい、喜びが必要なところに喜びがなくなってしまう、そういうことが起こるんだ。そこには清めの習わしのために水を入れる亀があったと書かれています。まあ、当時のユダヤ人の社会の中で手を清めてでなければ食事をすることができません。私たちもね、もう本当にこの、コロナのおかげで、もう自分の人生で多分一番手を洗ってるこの1年半、2年間であろうと思いますよ。本当によく洗うようになりました。いや、私はもっとどちらかというともうズボラの方でしたけれども、それでもですね、やっぱ洗うようになりました。でもそういう衛生的なことではない。これはですね、この宗教的なことだった。これこうやってこうやってこうやってこういう方法で、まあ、特別な方法でね、手を洗わないとこういうふうにこういうふうにこういうふうになんかこういうふうに水を垂らしてとかですね、そういうふうに細かいことが決められていました。 そのように手を清めなければ食べられない。それを清めないで手で食べたら、それはあなた自身が汚れてしまうんだ。そういうふうに教えられていたんです。そしてこの亀には仕事もと入る、書いてありますが、これはですね、だいたい1個100リットル。100リットル入るような大きな亀。100リットル何ガロンで ?25 ガロン。25ガロン、この1ガロンのボトルが25個入るような大きな大きな亀であります。ドラム缶の半分ですね。ドラム、日本で子供の時にドラム缶でありました。基本ドラム缶の半分ですね。それくらいの大きな大きな大きな亀。それが6つありました。その亀に水を入れなさいとイエス様は言われたんです。この6つというのは象徴的な意味があります。ユダヤの世界観の中で7が完全数ですから、それに行き足りない、それは6は決定的な不完全なものを表していました。ユダヤ教の清めの習わし、このように手を清めなければという戒律は不完全なんだ。それによって私たちが救われるということは起こらないんだということを表し、象徴的に表しているんです。その水がブドウ酒に変わって、イエス様によってブドウ酒に変わったんです。そのブドウ酒は最高のブドウ酒でした。料理頭はですね、どうしてこんなにいいブドウ酒を今まで取っておいたんだ。普通はいいブドウ酒は最初に出して、だんだん酔っ払ってなんだかよくわかんなくなって、味がわかんなくなったら、もうちょっと質の落ちるのを出すもんだ。なのにあなたは今までどうしてこんないいブドウ酒を取っといたんだって言われるような、本当に素晴らしいブドウ酒だった。それも600リットルも、ものすごい豊かな量。このことはイエス様の与えられる命、イエス様の与えられるもの、そのイエス様の与えられる喜びはそういうものなんだよということを表している。本当に他のものが与えようとも思っても与えられない喜びを、あなたの人生の他の出来事、他のものによって、あれ楽しかったな、あれ嬉しかったな、こんな喜びがあったな、あるかもしれない。でもイエス様が与える喜びはそういうものをはるかに超えたレベルの違う、ものすごい素晴らしい喜びなんだってことを語っているんですね。皆さん、世の中の宗教と呼ばれるものを考えてみるならば、その中心はいつも戒律です。これをしなさい、あれをしなさい、そうすればご利益があるよ、死んだ後極楽浄土に行けるよ、そのように言ってきます。その中で大切なのはやっぱり戒律です。戒律を守ることが大切です。この戒律を、この戒めを守ることが大切です。当時のユダヤ教でもそうでした。でもイエス様のメッセージは、聖書のメッセージは根本的に違う。それは私たちに喜びを与え、賛美を与え、内側からあふれるものを持って歩んでいくことができる。そのように私たちの内側に喜びがあふれて、それが外側にあふれ流れていくようなものを持っていくことができる、歩んでいくことができるんだというのであります。皆さんいいですか。教会に来ていても、クリスチャンだって言っていても、戒律に縛られている方々が時々いらっしゃる。クリスチャンらしくこれをやらないといけない。クリスチャンだからこんなことはしていけない。そう、やらなければいけないもの、やってはいけないものに縛られている。それが信仰生活だと思っている。そういう場合がある。私もかつてそうでした。私自身もそういう生き方をしていました。これをしなきゃいけない、これをしてはいけない、クリスチャンだからこうしなきゃいけないんだ、こういうことをしちゃいけないんだって。でも違うんです。イエス様のメッセージは、イエス様が永遠の世界から、神の世界からやってきて、 人々の間を歩み、そしてあの十字架の上であの命さえ与えるほどまでして私たちに与えられたメッセージは、神様はあなたの罪を許すために、あなたと共に歩むために、あなたと一緒に歩みたいよって、そのことを伝え、あなたと共に歩むためにここまでしてくださった、ここまで愛してくださったんだって、あなたと共に歩むために、あなたのことを何とか許したいと思って、あなたのことを何とかご自分のものにしたいと思って、あなたが本当に自由に神様のとに帰ってきて神様と共に歩むことができるために、私たちがそのまま立派な人間になったら迎えてあげるようじゃなくて、本当にそのまま神様のもとに帰っていくことができるために、イエス様は十字架にかかってくださる、そこまで愛してくださったんだというメッセージだったのであります。ああこんなに愛されて嬉しいって、そのメッセージを受け取って感謝にあふれて、感謝に押し出されて生きていく、それが行動になっていく、それが私たちの生涯なんです。皆さん、先週このね、神様があなたの人生に何をしてくださったか、それを証ししましょう、証しするチャンスがありましたか。白状します、私本当に個人的にそれを証しするチャンスが持てなかった1週間、ああ申し訳ないな、皆さんチャレンジをしておきながら自分できない、申し訳ないで、皆さんできましたか、できた方感謝します、だけどできなかった方々本当に続けて祈っていきましょう。でも本当にその、ああ私は何を明かしたいかなってことを思い巡らしていた時に、やっぱりこのことですよ。自分は本当にこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないって教会で育ったから、逆に教会で育ったからなのかもしれない。こうしなきゃいけない、ああしなきゃ、クリスチャンとしてこういうふうに生きなきゃいけないって、そういうものにがんじがらめに縛られてた。でも、本当に自分の罪深さを知ったときに、自分の愚かさを知ったときに、だけどそのためにイエス様が十字架の上で命を投げ出してくださったということを知ったときに、私は、ああ、本当に愛されてるってこんなに嬉しいんだって。こんなに素晴らしいんだって、その愛されている喜びに押し出されて生きていくものにされたなって、何を証しするって、もうそのことを証ししないではいられない、そのことを証ししたいなと思った。続けて今週もですね、証しできる証しのチャンスを与えてくださいと祈りながら歩みたいと思います。皆さんも歩んでいただきたいと思いますが、本当にそう、それが私たちの生涯、クリスチャンの生涯なんです。困難はありますよ。思い通りにいかないこともあります。イライラしてがっかりしたりすることもあります。ちょうど結婚式の最中にブドウ酒がなくなるような、なんでここのタイミングで、なんでこのようなタイミングでこの喜びが枯れてしまうんだろうか、なんで私の心はイライラしてしまうんだろうか、なんで私はこんなことを許せないんだろうか、いろんなことが起こってきますよ。でもそんな歩みの中で神様は一人子を与えるほどに愛してくださったんだ、ここまでしてあなたのことを大切に思ってらっしゃるんだってことをそのまま受け止めて、神様に感謝して神様を信頼して歩ませていただこうじゃありませんか。あなたの人生の中で水がブドウ酒に変えられる、本当に水をブドウ酒に変えていただいたという経験を、奇跡を与えていただこうじゃありませんか。本当に皆さんの中で、ああ本当にその経験が私必要なんだって方がいらっしゃったら、本当に求めてください。神様、私のこの水を、この立法主義的に、このああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、そういうものに縛られていたものから、私を喜びにあふれる信仰生涯に導いてくださいって。このイエス様の約束通り、水を葡萄酒に変える御業を成してくださいって。祈ろうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。自分の信仰心ではなく、ごめんなさい、1番の出さなかったですね、2番目のポイントに進みたいと思いますが、自分の信仰心ではなくイエスの御業ということです。 この短い聖書の中に、この短い聖書の箇所の中に印象的な言葉が2つあります。まあ人によって感じるところは違うかもしれません。私にとって印象的な言葉が2つあります。1つはですね、最初にイエス様がお母さんとのマリア、お母さんのマリアさんにブドウ酒がなくなってしまいましたって言われた時にですね、お母さんのマリアがブドウ酒がなくなってしまいましたって言った時にですね、イエス様がちょっと冷たい返事をしてますよね。夫人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。親子なのにそんな言い方しなくても思いますよね。あなたを産んだくれたお母さんに対して、あなたを育ててくれたお母さんに対して、夫人よ、あなたは私と何の関わりが、何の関わりどころか、もう私はあなたのこと、お腹を痛めてあなたを産んだよ、みたいな。そんな感じでありますよね。そんな言い方しないでもと思いますが、でも実はこれはとっても大切なことを語っています。これはですね、どういうことかというと、私はあなたが私の母親だからとか、そういう義理とか、あなたの期待とか、そういうものによって動くのではないですよ。神様の時に、神様の導きによって行動するんですよ。そういうことです。義理とか、プレッシャーとか、人の言葉によって私は動くんじゃないですよ。神様の時に神様の導きによって行動するんですよ。というイエス様の思いが現れています。マリアはイエス様がどんな方か分かってますから、自分が処女で身ごもって救い主を産むということを経験していますから、この方は本当に人々を救う救い主なんだということを知っていましたから、ですから、マリアはその言葉を聞いてハッとするんでしょうね。そこでしもべに言うんですね。この人が言うことを、あ、これごめんなさい。ここですね。ごめんなさい。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてくださいって。私たちが神様を振り回すのではなくて、神様に私たちが言うことを聞いてもらうのではなくて、神様に私たちが聞いていく、私たちが従っていく、それが大切なんです。そしてそこに従っていったときに奇跡が起こりました。イエス様の御業が起こったんです。イエス様の御業です。しかし、しもべたちはそれを見ることができました。でも、水を汲んで料理頭のところに持っていくのには勇気がいったでしょうね。だって、ただの水だから彼らは知ってました。自分たちは知ってました。あれ、汲んだのは水だよって。汲んだのは水だよって。だけど水を、この水を料理頭持っとこう持っていくのって何言われるか分かんないよ。なんでこんなことやらなきゃいけないんだと思ったかもしれない。でも、彼らは従いました。従った時にイエス様の御業を見たのであります。イエス様の御業を見ることができたんです。そうです。もう一つの印象的な言葉、それは9節の括弧の中の言葉でありますが、水を汲んだしもべたちは知っていたという言葉です。しもべたちが水を汲んで料理頭のところに持って行ったから、それがブドウ酒になっていた。それも最高のブドウ酒。でも料理頭はそれどこから来たかわからなかったので、花婿を呼んで、そんなすごいブドウ酒どうしたんだって聞いたんですが、水を汲んだしもべたちは知ってましたよというのであります。知らなかった料理頭わかんないからこんなとんちんかんな質問したけど、でもしもべたちは知っていたんだよ。それがどこから来たか知っていた。ここを読んで気をつけなきゃいけないことが一つあるんですが、それは私たちはこういうところを読むと、まあ私もそうですね、何度かそういう話をしたと思いますが、こういうところを読むと、ああ私たちもこの水を汲んだしもべたちのようにしなければ、このしもべたちのようにならなければ裏で祈ったり、裏で忠実に奉仕をしたり、水を汲んだしもべのように忠実に歩もうって、誰が見てなくても、 誰が注目してなくても本当に忠実に主のしもべとして歩もう、それはそれでいいんですが、でもですね、このヨハネによる福音書はそこに焦点があるのではなくて、このブドウ酒はイエス様から来ている、それを彼らは知ることができたんだよ、すごいよね、そういうことが言いたかったんです。簡単に言うと、自分が祈った、自分がしたかった、自分が信じた、自分が奉仕した、それが大切なんじゃなくて、イエス様はこのこんなにもこんなにも素晴らしいことをしてくださったんだ、イエス様にはその力があったんだ、そのイエス様はそのようなことをしてくださったんだ、それを知ることができたって、なんて素晴らしいんだろう、それを経験することができたって、なんて素晴らしいんだろう、そこに焦点を合わせていくことが大切。私たちの祈りが素晴らしいんじゃないんです、私たちがイエス様に従うことが素晴らしいんじゃないんです。あの人は、信仰の人は素晴らしいなって私たち思うかもしれない。違うんです。私たちがイエス様に従うのが素晴らしいんじゃないんです。私たちが信じることが素晴らしいんじゃないんです。水をブドウ酒に変えるのはイエス様なんです。勘違いしないでください。私たちは祈る、求めることによって、信じることによって、従うことによって、伝道することによって、奉仕をすることによって、イエス様の御業に参加することができる、イエス様の御業を見ることができる、特権を味わうことができる。だから祈ろうじゃないですか、だから信じようじゃありませんか、だからイエス様に従おうじゃありませんか。神様の素晴らしい御業を、水がブドウ酒に変わる、ね、もう本当に、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、もう本当にそういうものに縛られたものがもう喜びにあふれて、わあ感謝だ嬉しい、そういうふうに変えられていく御業に私たちも参加することができる、そのイエス様の御業を見ることができる。私たちが素晴らしいんじゃない、素晴らしいのはイエス様。でも私たちが祈りの中で、奉仕の中で、主に仕えていく中で、信じ従っていく中で、その主の素晴らしい御働きに私たちも参加することができるんだ、一緒に仕えることができる、一緒に歩むことができるんだ。神様は素晴らしいものを、大切なものを分かち合って、神様はね、私たちと本当に、私たちのことを愛してるから、私たちのこと大切だから、神様にとって大切なものを分かち合いたいと思ってる、本当に神様にとって本質的なものを分かち合いたいと思ってる、だから神様の御業にお前も一緒に参加しないかって待っててくださる、そこに歩んでいこうじゃありませんか、その御業に喜んで加わろうじゃありませんか。この方があなた方に言いつけることは、何でもしてください、何でもしなさい、私たちもその声を聞いて、その言葉に従っていきたいですね。イエス様の御業を共に見させていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちが水がブドウ酒に変わるような、そんな福音を与えられていること、そういうところに招かれていることを感謝いたします。神様、どうか私たちにその喜びを経験させてください。水がブドウ酒に変わるような経験をさせてください。本当にもういろんなことに縛られて苦しんで疲れてしまうような歩みから私たちを解放してくださって、イエス様にある喜びによって、イエス様と共に歩む、神様と共に歩む、この喜びの中に私たちを導いてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、私たちをそのあなたの御業に参加させてください。水を汲んだしもべたちは知っていたとありますけれども、私たちも本当に神様の御業、イエス様の御業に この招かれていることを感謝いたします。そこに加わって本当にあなたに祈って従って信じて奉仕をして神様あなたの御業を経験することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。